次に質問者田口佳子議員、避難所で生活する障害児者への配慮について。担当障害福祉課。災害時、目に見える障害のある方も、知的発達障害を含め目に見えない障害のある方も、安心して避難所で過ごせるための配慮について。1、避難所運営マニュアルについて。2、要配慮者の名簿の作成方法と現在名簿に登録されている人数について。3、現在締結されていない障害児通所支援事業所との一時的預かりなどの災害時支援協定について問う、との質問に対し。1、障害のある人の特性や配慮などの避難所運営マニュアルへの追記については今後検討していきます。2、市では避難支援制度に申し込まれた人を登録した災害時要援護者名簿と、これとは別に要介護度3以上の人、重度の障害者手帳所持者などを抽出した避難行動要支援者名簿を作成しています。登録者はそれぞれ870人と16,034人です。3、障害児通所支援事業所との災害時支援協定については今後検討していきます、との答弁がありました。次に質問者林克美議員、駅周辺エリアの路上喫煙について。担当道路課。高齢者から子どもたちまで多くの市民が往来する駅周辺エリアでの喫煙は、やけどや被覆を焦がす恐れがあるととても危険な行為であり、望まない受動喫煙が生じる可能性もある。また吸い殻のポイ捨てによるゴミの散乱も見受けられるため、駅周辺を路上喫煙禁止エリアに指定することにより、誰もが安全安心で快適に駅を利用することができるようになるが、考えを問う、との質問に対し。これまでも受動喫煙対策を進めているところですが、今般健康増進法の一部が改正され、地方公共団体は、望まない受動喫煙が生じないよう、その防止に必要な環境の整備等の処置を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない、とされました。この趣旨を踏まえ、今後、市全体として公共施設の取り組みを検討する中で、駅周辺の路上喫煙禁止エリアの設置について、検討していきます、との答弁がありました。その他に創業企業支援対策についての質問がありました。次に質問者石飛浩二議員、高齢者の肺炎球菌ワクチン定期接種について。担当健康増進課。肺炎は日本人の死因第3位と重大な疾患で、高齢になるほど重症化しやすい。平成26年度から始まった肺炎球菌ワクチンの定期接種制度は、5年間で65歳以上の全人口をカバーする経過措置期間を設け、対象者に接種機会が平等に与えられた。また本市は独自の任意接種補助も実施されている。そこで本市の1、接種状況、2、接種勧奨の取り組みについて問う、との質問に対し。1、本市の接種状況については、平成30年9月10日現在の65歳以上のもの 79,239人のうち、接種確認ができているものは 38,148人で、全体の 48.1% という状況です。2、接種勧奨の取り組みについては、市ホームページへの掲載や、広報に年2回接種案内を掲載するとともに、定期接種の対象者には個別で案内はがきを郵送しています、との答弁がありました。 次に質問者、佐々木啓介議員。ドライブレコーダーの普及について。担当、市民安全課。ドライブレコーダーは、車に衝撃があった際に、映像や時刻、速度や運転操作を記録するので、安全運転向上につながることから、1、公用車へのドライブレコーダー設置の現状について、2、新たに購入した公用車へのドライブレコーダーの設置状況について、3、職員の安全運転の意識向上、事故や犯罪の抑止につながるドライブレコーダーの普及と市民への周知について問う、との質問に対し、1、公用車への設置は、平成30年9月現在で403台中141台であり、装着率は 35% です。2、平成29年度から購入した公用車36台は、全車両に設置しています。3、録画映像による交通事故の原因究明や、犯罪の早期解決につながるとともに、安全運転の意識やマナーの向上も期待できるため、春日井警察署と連携を図り、交通安全啓発の中で周知していきます。また、今後更新する公用車は全てに設置予定です。との答弁がありました。次に質問者、石原芽衣子議員。大出地区におけるゲリラ豪雨対策について。担当、下水建設課。8月12日の記録的短時間大雨により、大出地区は浸水・冠水の被害が出ました。地元住民と市の委託業者がポンプ排水対応を実施し、同時に大手小学校の調整池も貯留したが、新骨用水が増水した中で対応が追いつかず、一部地域が低地のため浸水しました。毎回このような状況なので、既存のポンプ以外に北側にもう一台ポンプを増設する考えについて問う、との質問に対し、現在大出地区には2箇所に緊急時用のエンジンポンプを設置していますが、設置台数が1台となっている北側については、ポンプの増設などの対応について検討していきます、との答弁がありました。その他に、児童虐待防止対策の強化についての質問がありました。次に質問者、小原はじめ議員。町・人・仕事創生総合戦略について。担当、企画政策課。1、本市の人口が4月1日時点で前年比マイナス51人と初めて減少した。20歳から39歳の女性人口が重要になる中、今後の取り組みについて問う。2、総合戦略は現実を直視した危機感の見える化として活用することにより、理想と現実のギャップが分かりやすくなると考える。国は平成32年度以降の次期総合戦略の策定に取り組む中、本市の計画終了後の対応を問う、との質問に対し、1、20歳から39歳の女性を含む人口減少に対する今後の取り組みについては、現在策定を進めているシティプロモーション戦略の中で検討しており、必要な施策を見極め、ターゲットを明確に捉えた情報発信手法を構築し、より効果的な施策を実施していきます。2、総合戦略については、第6次総合計画に反映しているところであり、現時点では総合戦略を改定することは考えていませんが、国等の動向を注視していきます、との答弁がありました。その他にシティプロモーションについての質問がありました。